どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。本当に、断食しのってくださった方もおられたと思いますし、また、集ってですねお祈りしてくださった方も多かったと思いますし、釣れなくてもお家でお祈りしてくださった方もいると思いますので本当にありがとうございます。17時間行きはですねあんまり疲れなかったんです。不思議なことにさすがに帰りはですね腰が痛くなりましてちょっと大変だったんですけれども、しかし本当に完全に守られてきまして、何かね我々が事故しなくても、例えば我々が行く前で事故が起こって高速が閉鎖されたらですね、下に降ろされたらいっぺんにそこでどうなるかわからないので大変だったんです。そういうことは全くなく、スムーズに帰ってくることができました。本当に感謝をしております。で今年の白馬でのポイントはですね、黙示録の6章の2節出してくださいますかね。これをパウル牧師がずっと一貫してここを話されまして、黙示録の6章の2節、私は見た、見よ白い馬であった、それに乗っている者は弓を持っていた、彼は冠を与えられ、勝利のようにさらに勝利を得ようとしていったと、この御言葉から何度も語られまして、先週でしたっけね、パトモスから帰ってきたのは。そうですよね、なんか頭がもうわからなくなってしまう。パトモスから帰ってきた時にお話をしたと思いますけども、その、最後の7年の観覧時代の最初の3年半の一番最初に中途和訳の後にそのこの一つ目の福音ですね、一つの目福音がこの白い馬なんですけど、これはイエス・キリスト、反キリストという説もありますが、これはちょっと時間がないので詳しく言いませんが、これは明らかにイエス・キリストですね。だからそのキリストの勝利、つまりリバイバルが世界的なレベルで起こってくると、一番最初のその観覧の時代ですね。神様はたくさんの人を救って、その後7つの福音、7つ目が7つのラッパで、7つ目のラッパの時に奇跡って話をしました ね。ちょっと書いてないからですけども、でそれはすごい裁きが起こるんですけども、そこで神様は裁きを通して人々を救おうとされます、あれもってね。ところが後の3年半は、もう、殉教か廃教があった後にもうどっちかしかないんですけど、その後7つの8はもう救われない、完全な裁きですね。そういう日々の厳しい日が来るんですけど、その最初の一番最初の時にこの白い馬が来て、これはキリストですけど、すごい大きなリバイバルが世界で起こります。そのことをね、この今回話されて、そしてその後千年王国、そしてさっき言った神の国、そこに新天新地で聖なる都よりさらに天のよりさらに降りてくるって話なんですけども、そういう話を先週話した話をもっと丁寧に詳しく分かりやすく話してくださったんですけども、この白い馬の時に非常に大きな勝利が起こる。その時私たちはその神様の働きを担う者として用いてくださるということなんですね。ですごい困難な時代なんだけど、一方でたくさんのことが生み出されていく、その新しいことが始まってくる時代であるということをね、覚えてほしいと思うんですね。で、そのことをね、今回繰り返し語られました。で、どうぞ皆さんですね、今自分の置かれているところで、本当に神様の感謝の力、神様への感謝の力、神様に聞いたことがどんな瞬間を体験しておいてほしいと思います。それが後の日に大きな力となります。さっき妻がちらっと言いましたけど、2日目の争点でですね、ダビデとゴリアテの話からしたんですけど、ゴリアテっていうのは大友達知ってると思いますけど、まだ聖書をそれほどわからない方は、ね、ゴリアテっていうのは巨人です。2メーター半ぐらいある体に、500キロぐらいある鎧をつけていたすごい巨人ね。野球の巨人じゃなくてすごいでかい巨人で、それでたった一人でペリシテ人なんですけど、イスラエルの軍のところに来てなぶるわけですね。誰か一人出してこいって、一対一で戦おうって、で勝った方の勝ちにしようじゃないかってね。イスラエルの人たちはみんなね、もうめげちゃってですね、毎日そうやってなぶらいながらね、どんどん落ち込んでいく。その時にダビデというまだ睾丸の美少年だった彼がやってきて、お兄さんがいたのでお父さんに頼まれて、そのやってきて彼を見るなり、こいつは何ですかってね、神の陣を破るとはってね、私が言って戦っていきましょうって言うんですよね。それ清いとか高慢とかじゃないんですね。それは彼が羊飼いでお父さんから任された羊を守るためにいつも獣、黙食で獣って反キリストですけど、この場合は本当に獅子や熊ね、熊さんじゃなくて熊ね、熊さんは可愛いんですけど、熊ね、獅子や熊とで戦っていつもそれを殺していた。で、羊を取っていかれたら追いかけていって、こういう何て言うかね、透析袋に石を入れてポンと打って殺すんですけども、そういうことをした羊飼いね、当時のその自分の置かれていた羊飼いとしての仕事を忠実に喜んでやって、そこで神様によっていつも勝利を得たんですね。第一サムエル記17章に書いてあります。でそれをしていたので、彼はゴリアテを見た時に恐れないどころか、あの獅子や熊から助けてくれて、いつも神様は守ってくれた、神様は必ず勝利を与えられることを知ってる、だからこんなやつに負けるわけないじゃないですかって言ったわけですよね。で全員イスラエルの人がサウル王も恐れていたのに、睾丸の美少年がそういうふうに言えたんです。それは信仰があったわけですね。でなぜそれがあったかというと、彼が羊飼いとして いつもいつも羊飼いとしてやって、誰も知らないところで、その羊飼いとして忠実に神に仕え、羊を守っているときに、いつも神が助けてくださり、いつも神が将来でくださることを体験したんですね。だからそう言われた。で、皆さんが今、家庭かもしれない、職場かもしれない、奉仕かもしれないけど、ね、さっきの、最初の人だったら、病院ですね、看護師だから。二人目だったら、あれですよね、外ですよね、道路ね、ね、警備ですよね。その現場で、本当に神様を体験していること、神様の素晴らしい恵みを受けることは、この終わりの時代のね、この白馬の勝利の時に、神様私を使ってくださるんですけど、とても私の太刀打ちできないような戦いとか困難が来ると思うんですが、そこで、いやでも神がやってくださるって、こう、頑張って信仰を満たすんじゃなくて、本当に気負いなくこう信仰が生まれてくる。ダビデは全然気負ってないんですよね。いや、神様勝たせてくださいますよって言ってね、サウルが心配してもらった鎧をね、いらないって言うんですよ。こんなの合わないって。いつも使ってる透析袋を持って、5つの滑らかな石を拾って、一発で仕留めるんです。でも5つ拾っていくんです。で、第一礼拝でも言ったんですけど、大事なところなんですね。ダビデは高ぶってなかった。ちゃんと5つ持っていく。もし的を外したら2つ目を投げよう。一発でしなかったら3つ目を投げようっていう。低いと思いませんか？でも結果的には一発で、一個で一発で仕留めちゃうんです。で、おそらく今までもそういうことは何度もあったと思う。でもダビデは一発で仕留めてやるってんじゃなくて、5つ持っていった。もし失敗したら2つ目を投げよう。一発で仕留めなかったら3つ目を投げようと思っている。それすごい低い心を持ってた。その低い心で5つ集めて、でも結果的にはいつもやっていた、羊飼いの時いつも使っていたものでゴリアテを倒しちゃう。イスラエルの全軍が王様含めて誰も太刀打ちできなくて恐れていた人を一発の石で、それが一つの石なんです。実はアストンというのね、その石で敵を倒してしまった。それは彼が普段の生活の中で自分の与えたところで忠実になったからですね。で、神様はね、お会いの時代に特別なことをさせようとしてね、今皆さんが生きているその生活の現場で本当に神様に仕えながら体験することがね、そこで生きるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。だから今置かれているところを大事にしてほしいと思います。まあ、その話をしたんですね。それと妻も言いましたけども、今回白馬の賛美大会に行って思ったことがありまして、全く同じことをね、思ってたんですよ。で、私聞いてびっくりしたんですよ。私ね、これなら九州5、6チーム出ていいなと思ったんですよ。全然出ていいと思ったんですね。そしたら妻も同じこと思ってて、ジョイは確かにね、カメラうまいけど、その15人だって3、3つやってくれば入れそうだなと思ったんです。全然普通にですね、その高ぶった意味とかね、批判とかじゃなくてね、今入ってるチームは本当に素晴らしいし、それだけのことやったんですよ。ただ九州のチームだって十分入れるなって、なんか本当に目から鱗ですよね。なんか、ああなんだと思ったんですよね。妻も同じこと思ったんですね。で、私は今年1年はですね、賛美隊、ただしですね、FF は行く力はあるんですけどね、賛美隊ぜひ路上ライブをですね、やってほしいと思うんですね。なんていうかな、仕事しない人と同じようにはできませんよ、学生とはね。でもその仕事やってる人もできる忠実があるじゃないですか。日曜日の午後にたとえ10分でも20分でも出ていくとかね、1時間だけやるとかね。そのなんていうかな、神様はその人と比べるんじゃなくて、その人のできる忠実と真実を見られるから。でもその賛美隊としての真実があったら、十分来年はいけるなってことを思ったんですよね。5、6チームで上位に立って入れるぞって思ったんですね。なんかはっきりそういうのを思ったら、妻が同じことを思ってたんで、私はこのなんか面白いなと思います。で、賛美隊がね、これから出てくることを楽しみにしております。で、歌う人もいるでしょうし、楽器を奏でる人もいますよね。ぜひ再びかっこいいタンバリンをやっていただきたいといやいやいや本当に思います。かっこいいタンバリンを、ね、やっていただきたいと思いますけど、ぜひね、皆さんね、それぞれ自分の持てるもので神に仕えてください。人は褒めてくれたりけなしたりしますけど、そういうことが問題じゃなくて、神様に仕えて人々にその伝えたいっていうね、まさにゆかりさん言いましたけど、5年前は人前に立つところじゃなかった彼女が、みんなの前にその自分の喜びを伝えたいと思ったって言いますけど、そこですよね。そのスピリットをね、持ってほしいんですよ。人がどういったとか、こういうとか、相手がって、そんなことに捉えることから解放されてね、笑い合って笑いなさいって、バカにしては馬鹿にしなさいって、私はこの愛を伝えたいって、100人に笑われても1人が神様の愛を知って救われるなら、喜んで笑われようって思える、そういうスピリットですよ。本当に魂が1人救われるならそれでいいって思える、そういうスピリットを持って賛美してほしいんですね。そして、そういう賛美が出てきたらね、すごく強くなると思います。で、それをね、楽しみにしております。まあ、それをすごく今回思いました。それと、私個人的にはすごく まあ、バスの中でも最後に言ったんですけど、面白かったんですけど、二晩目の夜にね、賛美の時にいきなりね、賛美始めたらですね、いきなりね、自分が説教したことがあることが出てきてですね、その映像がバーッと出てきたんですね。それはちょっと正確に覚えてないんでごめんなさい。説教するのきちんとチェックするんですけど、正確に覚えてないんですけど、なんかオリンピックかなんかで、200メーターかなんかで、優勝候補だった人が負けるんですよね、なんかで。それで、もうマスコミ中に、アメリカの選手だったんですけども、騒がれていたのに、負けて、でマスコミがわってくるのを避けて、で人目を避けて、こう、選手村じゃなくてホテルに泊まったんで、ホテルに戻るんですけど、そしたらお父さんが先にホテルに帰ってて、お父さんがそのホテルで待ってたんですね。で、息子が戻ってきたら、その選手はですね、もう本当に落ち込んで持っている時に、一番最初のお父さん言うんですよね、彼を見てね、You are my son、ねね。You are my son. I love you って言うんですよね。お前は俺の息子だって俺は今でもお前を愛してるって言ったんですよね。でそれはすごく私は伝道会でよく言うんですけど、すごいその負けて落ち込んだ息子にいやお前は俺の息子だって俺はお前を愛してるって言ったんですよね。でそれがなんかすごく出てきた、全然関係ないですよ、何のステージもないのにいきなりそれが出てきて、でもう一つ出てきたんですね。もう一つはね、YouTube で見た映像なんですけど、何の宣伝だったかな、ビダの宣伝出てきたんですね。何年か前のオリンピックの時に、その長距離の選手で、それで最後にトラックに出てきた時に足を引きつってしまって、こう走れなくなって倒れるんですね。でも立ち上がって走ろうとするんですね。そしたらもう走らなくていいって言われるけど、それでもこう立ち上がってこうやって走るんですね。でお父さんが、ね、本当はいけないけどお父さんが走り寄ってきて、その選手に肩を刺してね、もう十分だ、もういいよって言ったらね、いや走らないといけないんだ、走らないといけないんだって言うんですよ。ね、そしたらお父さん、分かった、じゃあ一緒に走ろうって走るんですよ。で係員が飛んできてね、そんなことしたら違反だから言うんですけどね、お父さんはね、いいって言って、ね、2人で、ね、走ってね、最後にゴールするんですよ。で彼は1位にならなかった、2位にもならなかった、3位にもならなかった、でも彼は走り終えたって言って、でビタって出るんですけどだけどすんごい感動したんですよ私ね。それが何でかしら突然出てきたんですよね、その2つのことが。全然何の関係もないんですよ、説教とも。突然出てきて、そして主に言われたんですね、あなたも同じように寄り添いなさいって。キリストは、私はイエス・キリストはそうやって寄り添っていったって、それをすごく強く語られたんですよね。で、全てではないけど、なんか私の奉仕の一つの方向性がなんかすごく見せられたような気がします。でなんか それはなんか個人的には、ね、すごく強烈でした。説教でもなかったんですけど、その二つの幻がこう鮮明に来たんですよ ね、突然ですよね、全くそう考えてなかったのに。だからそれがまあ私は個人的には今回すごく語られたことでありました。で本当に感謝しております。それで今日のメッセージにいきますけれども、そのさっき言いました白馬の時の大きな戦いの時にも、また今この地上で今生きているこの時代においても、大事なことは信仰を通して神様は私たちを祝福し、勝利と栄光を表してくださいます。でその信仰の模範というのはこの創世記の12章に書いている、まあ、この時はまだアブラム、後のアブラハムですね。アブラハムは信仰の父と言われています。でこのなぜそう言われたかというと、この12章がポイントなんですね。もちろんイサクを避けたところもポイントですが、まず12章なんです。でここから今日は、ね、簡潔に学びたいと思いますね、長くならないように。12章1節から、その後主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私は示していきなさい。そうすればね、生まれ故郷、父の家を出て、これは、カランにいたんですけども、そこからカナンに行きなさいと言われたんですね。そうしたら、行くなら私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。ヘブルでは名前というのは実質意味しますから、あなたは祝福そのものになるという意味です。あなたを祝福する者は祝福を私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。すごい言葉なの、これ。この短い聖句の中に5回祝福が出てくる。ですごい約束なんです。でアブラハムはそれに答えて、4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムが彼を見た時は75歳であったと。さっきも話って5節には、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼が得た全ての財産と絡んで越えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らは彼の地に入ったと書いてあるように、全財産持って行ったと書いてあるんですね。だってアブラムはですね、まあこのまあ、後のアブラハムは従ったんですけど、こういうパターンじゃないんですね。従うときにこういうパターン、神様が言葉をくださいます ね。そのときにもう、例えばこのカランというところも知らないけど、カランの地でもう追い詰められていたと。 借金等に追い回されているし、ね、人間関係もこじれているし、ここにいたらね、もう将来どうなるかわからない、神様は行けた、あ、よかった、助かった、ありがとうございますって言ったんじゃない。つまりそのカランにいたら将来がわからん、どうなるかわからんっていうことじゃなくて、面白くないですか ねカランにいたら将来がわからん、どうなるかわからんっていうことで、もうそれでカナンに行ったっていうんじゃなくて、アブラムはカナンの地で祝福されたんです。財産があったんです。子供はいなかったけど親族も良かった、関係が一緒に行くぐらいだから、つまりそこで十分祝福されてた。変な言い方だけど、もしカナンに行かなくてもそのカランで将来がわからんどころか十分計算が立った、ある程度老後の計算もできた。だけど彼は神の言葉があったので、その神の言葉に従っていった。しかもね、ある程度財産を半分置いて、そして親戚も半分置いて、もしカナンでダメだったら戻ってくるからとか言ってやってない全財産持って、全存在を持っていった。つまり彼は神の言葉に立って全部をかけて従ったんですよ、これ。あとね、でこれはね、我々はね、結果を知ってるからね、ああよかったと思うし素晴らしいと思うけど、普通考えたらね、確かに神の言葉にほど最高の保証はないんですよ。確かにその通りなんですけど、人間的な目で見たらね、これだけ祝福されているんだから、ここに立ってある程度ね、祝福されるし、私は思うんですけど、カナンに行かなくても神は呪いはしなかったと思います。それなりの祝福を終えて終わったと思います。でもここに書いているような、あなたの名は祝福となる、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪うって、すっごい言葉でしょこれ。そういう祝福をアブラムはこの後受けるわけですよね。それは彼がしたかったからです。で、しかも75歳でしょ。75歳っていうのは、今日ここで75歳より年上の方は手を挙げてくださいとは言いませんが、そう多くはないと思います。で、まあ、100歳と考えてももうあと25年。でも75歳から行くってのはね、皆さんね、やっぱりね、私は今、この前55になったばかりですけど、ソフトボールやったらね、3三振なんですよ。バットにボールが当たらないんですよ。まあ、言い訳をするとね、バットが少年軟式用しかなかったの。これでね、これ、振った瞬間も回ってるんですよね。やっぱりね、やってない人は逆にね、こうね、振ってないからこうね、うまいんですけど、こうやってきたからね、振ってこう振った、こう入れた瞬間、こうね、こううまくポンとやればいいんですよね。ポンとやればいいんですけど、思わずやっぱりこう振って踏んでしまうと、気がついたらボール、バットを回ってて、まあ言い訳してますけど、結局全然ボールが当たらなくて、三三振。私の野球人生で初めての経験です。じゃあボールにちゃんと当てることができたので、三三振って初めてですよ。全く当たらなくて、一回だけサードゴロでね、それも、もう打った瞬間アウトって分かるサードゴロで、ほとんど走らなかったけど、後から思えば、神様の憐れみかもしれません。走ったら危なかったから、絶対打ったらね、頭ではね、適当に走れと思うんだけど、ここ、気がついたら必死に走ってね、スライディングしてたかもしれない。まあ、神の憐れみだったかなと思うんですけども、まあ、何言いたかったら、もう年を取っていて、ね、大変なわけですよ。75歳になってからね、せっかくそこである程度の生活して安定しててね、そんなに困ってはいないのにね、全部持ってですよ、行くっていうのはですよ、日本人的な普通の常識的な考え方からすると、バカじゃないと思いません？いや、普通の考えでいけば。でもなぜそれはアブラハムがしたか。神の言葉があったからです。神が彼に語ったからです。で、その神の言葉に彼は立った。いいですか？無謀をしたわけじゃありません。自分で勝手に目がいたんじゃありません。神様が言葉を与えたので、その言葉に応答して彼は、その言葉を信じて行った。しかも、ちゃんと半分残しておくなんてしないで、本当に全存在をかけて従った。だから彼は信仰の人と言われたんですね。実はここに信仰のポイントがあるんですよね。だから、すぐ大事なことで、神が本当に語ったかどうかは吟味してください。ね。これは間違いないで、神が語ったと思い込んだことに従ったからといって祝福はされませんから、これはね、本当につまり慎重に吟味して、本当に神様かどうかを確認しないといけません。でも、神様が本当に語ったならば、その神の言葉が最も確かな保証なんです。アブラムは75歳という年齢だけど行きました。十分追い詰められたわけじゃない。そこで十分将来計算できたけど、それを全部置いて、全部持って行きました。その時に彼は祝福されたんですね。面白いけど、聖書って面白いですね。75歳からじゃアブラハム。で、モーセは80歳でしょ。ね。だからちょっと違いますよね。皆さん、主の時間は定年が120歳なのです。 60歳からやっと半分ですから、もう引退なんて言っちゃいけません。こっからです、ね、で若い人はますます夢を持ってやっていただきたいと思うんですけども、でちょっとだけ、ね、例を言いますと、今回例えば、喜びちゃんですね、 B ちゃんがピースがもう三段、歌を迷ってましたけど、ヤングの方で聖なる都エルサレムに決めたのは私がパトモスに行ってる時です。メールが来ましてね、これにするってきたから感動したんですね。ちょうど目視録を開いていて、その聖なる都エルサレムっていうのがなんかすごくこうちょうど開かれて、今日話しませんよ、選手話したから。でそしたらそれを歌うっていうから、それはもうまさにこれだと思うからって連絡をしたんですね。それで練習したんですけど、練習の時にうまくなくてね、もう決めたのがギリギリだから、でなんかうまくまとまらなかったんで、もちょうど私が聖書を読んだ時に、さっき言った、Pray for peace of Jerusalem ってね、Holy Land Jerusalem ってね、Peace to you っていうね、やつをやったんですよ、ね、なんかね、どこ出るかわからないけど、それここで聞いてすごい感動したんですよ私。それがいいって言ったんですね。でそれを最初に持ってきて、でシャロームエルシャライムっていうのもあるといいねとか言ったら、それ最後に持ってきて、で結局構成を神様が導かれたんですよね。で面白いなと思うんですけど、神様が導かれてはっきり示されたので、もう時間もなかったし、歌うまく出るかどうかわからなかったけど、それを選んだんですね。で本人は言ってました、神様の心に従うってこういうことなのかって、自分じゃない力を感じた、こんなに純粋に賛美ができて神の力を体験したことは本当に初めてかもしれないって書いてありました、ブログに。よっぽど嬉しかったと思います。で聞きながらですね、終わった後ね、なんかもう本当に嬉しかったんです。それでね、私ね、これ優勝でいいかもしれないと思ったけどね、その次の瞬間ね、あでも順位は祈ってないからダメだろうなと思った、ダメでした。でそのこと関係ないんですね、全然それで喜びは消えないんですよ。それぐらい神様のある霊の垂れがあった。なぜかって言ったら、歌を選んだからですね、導きに従ったから。いやね、導きに従う、神の言葉に従うときに神の力が放たれる、神の言葉に従うときに神の愛が現れる、神の言葉に従うときに神様がことをなされるんですね。人の努力を超えて、努力しなくて言ってませんよ、努力はいいことですけど、そういうレベルじゃない、神の技が起こってくるんですね。で今回青木陽子さんと会いまして、ちょっとだけ、ね、話をしました。その王子さんは3人目の子供生まれて、ついに8月の頭に再びダンビアに帰られます。で彼女はでもセネガル行った後戻ってきて、絶望してた時にやっと名古屋で特別養護老人ホームかな、ちょっと正確な名前忘れましたけど、お年寄りだけど普通のお年寄りじゃなくて、ハンディを持っていたり、ちょっと地方があったり、なんかそういう人たちの老人ホームの世話だから、ちょっと普通じゃ厳しいんだけど、それがものすごく彼女にとって生きがいを感じて喜ぶんです。職場の人ともよくて、仕事自体も生きがいを感じていて、給料もきちんともらっていて、彼女はそこで祝福されていたんです。でもアフリカへの思いが消えないから、その個人の本を買って連絡をしてきて、エス様を信じて、そして本当にその後ダンビアに一緒に2回行ったんですね。でも彼女は行く気持ちになったんですね、神様に語られて。でもね、名古屋で生活は保障されたんです。仕事嫌じゃなかったんです。お年寄りたちととってもいい関係だったし、職場の人ともよかったんです。でもアフリカに対する神様からの言葉と思いが来た時、彼女はその、名古屋で その恵まれた職場、経済的にも人間関係も仕事そのものもものすごくやりがいを持っていたのに、それを置いてザンビア行ったんです。ザンビアは知ってますか皆さん、河川があってのはね、当時ね、電気なし、水道なし、どういうことかわかりますかね、火がでガスもなし、火は薪でこうやって何だっけ、火起こしをして火をつけたって、これ本当なんですよ、本当に火起こして火をつけて、で彼女はそこでやって自分で家人を作り出して、で井戸はないから遠くまで井戸に入って、でこうやって頭の上に乗せてみんな歩くの最初できなかったけど、そのうちそれもできるようになったと言ってました ね。でも最初ね、個人を作りますって言ってね、個人を紹介してくださいって言われたらね、いきなり個人はいないって言われたって話したでしょ。何かあったら個人はいるんだけどいないって言われた、それがあったら南アフリカぐらいからね、みんなね、子供をね奪って、さらっていくんですよ ね。そしてか内臓を売るんです。恐ろしいけど、もう向こうでは普通のことなんです。だから個人をくださいって外国人が来たらね、もうすぐに名前言うかいないって言った。でそれでやっと向こうと本当に親しい関係になったら、いっぱい孤児がいるから紹介できてもらえなって。今はテレビ見ましたよね、見てない方アルムから見てください、感動しますから。そして今はもうザンビアの10いくつ若いザンビア人と結婚して3人目の子供が生まれまして、でちょうど戻ってきた時に名取市で東日本大震災直後だった、その時体験したのかな、それで彼女はそのケアもしたでしょ。で面白いなと思うんですよね、 神様の言葉に従ってダンビア行ったら、人間的に言ったらね、お金の保証はない、生活は火起こしからやるって。ところがね、喜び満ちてるの、わかりますよね。ダンビア人と結婚して、そして結婚なんて言ってましたよね。彼が初めての彼氏とか言ってましてねすごいやってますけど、それで本当に結婚して喜んでね、3人子供ができて、そして今ダンビアで祝福してテレビ前に出ちゃってですね。で今度ね、日本にいるときに大使館からね、ダンビアの個人に連絡があったの。日本大使館から、ダンビアにある日本大使館からあった。なんであったかってね、援助を求めた方がいいと思うって。で援助したいと。で外務省は予算を使いたい、それで援助資金があって、いくらだと思いますか。やっぱり政府が言うことは違いますね。最低5000万で1億ぐらいですって。だからちゃんとプロジェクトを言ってきちっと出してくださいってことなの。今度それを出したらですね、土地は買ってもらえないんだけど、土地の上に載せる建物とかプロジェクトは3年ぐらい援助してくれる。5000万ですよ。なんかそれがどうしたって顔してるね。皆さんすごいね私聞いてびっくりしましたよね。でね、で今回もその話をしたんです。だからで河川岸にするかルサカにするか、ルサカはいいんだけど、ルサカは土地買ってないからですね。河川岸には土地がいっぱいあるけど、そのプロジェクトを作ろうと思ってですね。やっぱりね、建物を建てるだけで大きなお金がいるので、こういう働きができるんですよね。なぜか分かりますか。言葉にしたかったからですよ、ね、女性として結婚できて祝福されてるし、働きは大きくなるし、だって子供たち行く、 今でさえ40人ぐらいの小学校、ね、子供たちに慕われてるでしょ。で個人には8人ぐらいしかいませんけど、でも40人ぐらいの子供たちに慕われてるし、で今度は都会のルサカにまで広がったでしょ。なぜか、あの時彼女は追い詰められたわけじゃないんですね。経済も仕事も祝福されていた。だけど神様はアフリカに来なさいって、ダンビアに来なさいって呼びかけた。で彼女はそれに応答した。全部置いて、仙台の名取市にいた両親もいて、結果的にはでもその後子供をあげ、結婚して子供もできて祝福されたわけですよね。逆転した。でなんかね、神の言葉に従う人はね、神の勝利。前田さんも一緒です。ルツ前田さんも、彼女もバプテスト教会の前見た時秘書をしてた。宣教師の、宣教師にとっても愛されていました。で本当に恵まれていました。給料もきちんともらっていました。で一緒に中国に聖書を3回持ち込んだら、彼女は神様に言われてこっち導かれた。でこちらに来るときはっきり言いました。給料は出せませんと。まだね、新学生になるわけだから、向こうでは役職でも、こっちでは、持って学び直さないといけないからね。それから、フィリピンに行きたいということは、フィリピンには行けると思うけども、だけどもそれまで訓練がいりますねってことだった。でも彼女は全部それを置いて、立場も給料も置いてこっちに来て、自分でバイトを探して子供の世話をする、幼稚園、保育園かな、なんかのバイト、幼稚園だった保育園のバイトをしたの、ね、そしてそれで、でもそれが訓練になった。個人に行くための、で最初はフィリピンに行くためで、フィリピンに行って幼稚園、土地買って幼稚園作るための献金をして、さあ行こうと思ったら、前も言ったけどベンジャミンさんがやってきて、インドのカンボジアのことを話をしたの。それで彼女はカンボジアで働いたの。でもフィリピンに行く準備はできていたの。それなりに神様カンボジアと言ったの。それでフィリピンを置いてカンボジアに行ったの。今はカンボジアね、全然良くなりましたけど、当時のカンボジアはね、まだキリングフィールドが終わって間もない頃だから、本当に怖かった、ね、秋元大串が行った時は目の前で斧持って結果が出てきた人がいたってことだから、すごい怖かった。そういう時代まだね、今は違います。今はもう本当に変わりました、カンボジアは。でもそこに彼女が行って、キリングフィールドで神から語られて行っちゃったわけですよ、ね、保証ないんですよ、人間的には。でも神の言葉があった。で彼女は今ね、祝福されてるでしょ。あってもう分かりますよね、全然生き生きしてますよね。長崎帰ってきてもね、今度3ヶ月ぐらいいる予定なんですけど、本当に入れるかなって心配してます。私だって1ヶ月しかいない時でもね、最後の方はもう頭向こうに行ってますもんね、完璧に本当に、ね、だから何かというとね、神様の言葉に立って従う時に、実は神の守りとか神の祝福とか神の愛があるんです。いや、人間の計算を超えて神の言葉が価値観なんだ。で堂々神の言葉にね、応答してほしい。でそこで、さて、じゃあ語られるってことがわからない人がいると思う、中にはまだ。でその方は、特別な語りって誰でも受けれるんだけど、まず最初にすることは、特別に語られなくても誰でも使える言葉がある。例えば、すべてのことを働かせて神様は益としてくださいって書いてある。条件がある。神を愛する人々にはって。じゃあ神を愛する人々ってどういう人かって言ったら、第10話に書いてある。神を愛するとは神の命令を守ることだ。神の命令とは何かっていろいろあるんだけど、例えば一番簡単なのは、 いつも喜んでいなさい、絶えず寝なさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでられることですと、まあ、ここは優しいですね、望んでられることだから。他の歌詞でははっきり感謝することを命令として書いてあります。となると感謝することは命令だから、感謝することは従っているので神を愛していることになりますよね。だから本当に感謝している人はすべてのことが働いて益に変わるというのは約束なんです。これはね、特別に語られなくてもね、いつでもどこでも適用できる。死を恐れる者には乏しいことがないって言葉も、死を信頼する者は恥を見ることがないって言葉も、これは特別に語られなくったって、どこの国の人であろうと、どの時代の人であろうと、どんな問題になろうと適用できる。だそういう言葉があるから、それをもらってそれを適用させる。これが一つです。神様の言葉に従うって一つね。これ別に語られなくったっていつでもできる。それとともに今あなたが直面している問題や、ね、導きに関して本当に神様に祈って聞いてください。どうすればいいんですかって、神はアブラハムに語ったようにあなたに語ってこられます。その言葉に確認してですよ、確認してあなたが従っていくときに神の素晴らしい横を見れるんですね。それをどうぞ覚えてほしいと思います。で、従った人が見る栄光があります。従った人が見る神の愛があります。従ったとき知ることのできる神の恵みの大きさがあります。それをね、共に見ていただきたいというふうに思います。もうお話はありますけれども、先ほど井上ゆかり姉妹が証しをされましたけど、正直言いますと私も心配しておりました。でもね、終わった後ね、よかったなと思いましたよね。やっぱり見事だな神様と思いましたよね。練習とかリハーサルも全部聞いてましたけど、本番が一番良かったと思います。喜びに関しても本番が一番良かったと思います。実はもう簡単ですよね。神様が働かれたとしか思わない。本人が良かったとかに言うと神様が働いたとしか思わないですよね。で、主の言葉に従うってことはすごく大きな恵みだし、神の愛を体験できるんですね。でものすごい今日基本的なことを話したんです。でもね、信仰ってね、難しくないんです。実はものすごく単純なんです。神の言葉があってその言葉に従うということなんです。ロマ書の10章11節17節に書いてあるけど、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉によるって。神の言葉を受けてそれに従って落としていく、実に単純なんです。ただね、その単純なことからにね、していただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞあなたがお一人お一人を祝福しようとしておられて召し出してくださいましたし、この地上で祝福することだけじゃなくて、その後の千年王国、神の国に至るまで、なんかあなたの用意されている驚くべき祝福があると思いますが、それを見ていくことができるように、私は今置かれている場所で喜んで神に仕え、神のおっしゃる言葉に従っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、お仕事のこと、どんなことでも素直に大胆に神に願いましょう。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、一人一人のうちに一人一人が願ってこの願いと求めに応えてください。主は言われます。もっと素直に大胆に求めなさい。諦めてしまわないで求めなさい。私はあなたが精一杯努力していること、あなたが精一杯生きていることをよく知っている。私はあなたが倒れるのではなく、あなたが輝いて生きることを願っている。私に求めなさい。単純に私に願いなさい。私は喜んであなたのその願いと求めに応える。もっと大胆に願いなさい。もっと求めなさいと主は言います。皆さんも一人一人のうちに願いと求めを豊かに起こしてください。膝が痛んでいる方に触れてください。腰の痛い方に触れてください。膝と腰を触って目ずる、よっさりよ、施策と思いに働いてください。異なる霊の施策、異なる霊の思い、エッサンって目ずる、その人の力、すごく否定的な思い、もう一つ高ぶった思い、この二つ、エッサン、この高慢の霊と否定的な施策、エッサンって目ずる、一人一人の施策の力、すっ、必ずブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラスブラス。神様を選んであることをやめた人はいますけれども、その人は安心しなさい。神が用意している次の事柄があります。 これを具体的に求めていきなさい。そして信仰を持って踏み出していきなさい。もっといいところを私はあなたに与えていると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に豊かに触れて働いてください。あと、ある方は夫婦で祈るように言われています。夫婦で祈ることを それをしようと思うと、まあ、いろんなそれぞれの夫婦における戦いがあるんですけど、夫婦で祈りなさい。この夫婦で祈るときにはっきり神様がその祈りに応えられる、その答えがあるとおっしゃいます。ある方は子供と心を合わせて祈りを得ています。それを適当にではなくて心を込めてやりなさい。その時にその祈りは聞かれてきます。あなた方はそれを通して神のこのが祈る時どのように答えてくださるかを見て驚くであろうとおっしゃいます。牧師さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、病気の方がそばにいて、なんか祈らないといけないと思うんだけど恐れている方がいらっしゃいますが、恐れてはいけません。手を置くのはあなたの仕事、癒すのは私の仕事である。祈るのはあなたの仕事、癒すのは働くのは私の仕事である。愛する子よ、恐れずに手を伸ばして祈りなさい。そのあなたの手を通して私が働いて癒しをなそう。行きなさい。今行かないと後で後悔します。行きなさい。私はそのあなたの手を通して癒しをなそうと主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。